不動産相続の相談窓口、今日もスタジオにはオフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さんに来ていただいてお話を伺っております。この番組のタイトルにもなっております不動産相続こそ、相続問題で一番大きい割合を占めるっていう話、
そうですね、
はいはい、これは今後もやはり変わらない、
変わらないですね、
変わらないですね。ちょっとまあ話出ましたけど、私が最近思ってるからこういう形が多いなと思うのは、
はい、
一人娘さんが嫁に出てしまった後の実家をどうするかとかですね。
は
あの一人娘ではないんだけども、まあ、事情があって自分が親の面倒、はい、実家の面倒見なくちゃいけない時に、はいはい、じゃあどうしましょうみたいな話がやっぱり関わることがちょっと多いかなと。
その方はもう家に戻ることはないっていうことですよね。はいはい、だから家には、まあ年老いた お父さんお母さん、
はい、まあ両方おられるか、まあもう片っぽだけになっちゃってるかというのはありますけれども、まあやっぱりこっちの土地柄なんで、要はうちの実家の姓をどうするとかですね、名前どうするみたいな話も絡んでして、単純にその。なんでしょう、不動産価値がどうのこうのだけじゃない場合も多いもんですから、
はいはいはい、難しいですよね。
なので本当にあのスパッと割り切れた答えが当然出せるもんじゃないもんですから、はい、やっぱりいろいろお話聞きながら進めていくしかないなっていうところです、ね、
不動産以前に心の問題というか、はい、
大きいですよ、はいはい、
よく言われますけども、やっぱ結局揉めるのは気持ちのすれ違いから始まってるんですよね。
そうですよね。で、相続税のお金とか、はい、仮に今株式であったとしても、うん、あの割とあのもう平等に、はい、処分できるし、はい、そのままダイレクトにお金って入るんですよ、うん、ただ不動産の場合はあの評価の仕方がまちまちですし、うん、から不動産が換金できるとは限らない、
はい、
で逆にそれ持ってしまうと、うん、断念コストがかかってしまうというケースがあるんで、でじゃ あのお金は平等に分けて不動産はどうするのってね、うん、一応評価して相続財産入れるけどもわしいらんから長男だろうって言ってね、じゃ長男やっとられっかって話です。本当に
結局
そう、土地元気減るわけですよ。
お金は分けられるけど土地は分けられないから、みんなで押し付け合いになっちゃうという、
そうなんですよ、だから私今話するのは土地はノーカ不動産はねノーカウントにして、お金は法定相続何でもいいか平等に分けましょうと、うん、ただ不動産をお金で評価しない方法ってあるんじゃないですかって話ですよね、から今実際にこれも依頼を受けている方なんですけど、今裁判中なんですよ。であの弁護士からあの不動産査定出してくれんかっていうこと言うんだけど、建物の解体費っていうのはどうしますって話なんで。
そうなんですよね。
あの今年3年の評価額とかあの自家で評価することできるんだけども、実際もで解体しないと売れないじゃないですか、はい、で解体すると土地の価格がマイナスになってしまうんだけど、これってどうしますっていうね。で最近やった中で、これも弁護士さん入って、調停でやったんですけども、とにかく売るものを売ろうよと、で全てのかかった費用を弁護士預かりで全部精算して お金が余れば、まあ、当然余るんですけど、余った分をそのこうあのそれぞれのねこう持ち分で安分して配当するっていうかどうかっていうね、
もう完全にもう全部チャラっていうか人まとめにして、
そうなんですよ、
はい、プラスマイナス合算終わった後に分けるという、
そうですよね、
はいはい、
これもプラスだからまだいいんですけど、マイナスになる場合もあるし
ですよね、
マイナスになったら手出しするのって話になるんで、
はい、わあ大変だでもそれこそ空き家の問題と絡んで、
はい、
もう
そうですね、
必ずどこのうちにも等しくやってくるぐらいの話になりますよ ねこれは、
この税理士さんだともう本当に路線価とか小手線の評価額で、
はい、
これだけの財産だから、
はい、
他のねこう現金が例えば2000万あると、で不動産が1000万あるとね、でいうことで財産評価するんですよね。でそれを分けるかみたいな感じになるんですけど、あの不動産 この実務、不動産相続っていう形でいくと、はい、じゃあこの不動産本当に処分できるかですよね。
でも今おっしゃったみたいに本当に不動産がまず中心だから、
はい、
特に富山県の場合は、
はい、
まずここから解決するとか話し合いをしてもらわないと先へ進めないっていうのが一般ですもんね、はい、そのためにもぜひあの次回の勉強会にご参加いただきたいと思います。 もう間もなくでございます。
はい、はい、次の勉強会は4月15日の日曜日、はい、午前中ですね、はい、朝の9時半から12時まで行います。
4月15日日曜日朝9時半からお昼まで、はい、正午までになります。はい、今回は内容はどうなりますでしょうか。
今回はですね、新年度新しくなったということで、はい、一番最初のところから、
入門編から、
はい、入門編といいます。そうですね、相続の基本的なところからお話をさせていただくつもりにしております。はい、
今身につまされている方ではなく、ちょっと心配だなと思う方がお越しいただくのがベストでしょうね。
そうですね、結構ね、このほら案内状出したりとかしてるんですけど、電話がかかってくるんですよ。
はい、
行こうと思ってるけど、必ずその時なんか予定があるんでとかね、行かんない行かんないと思って、いつもなんか DM いただいてありがとうございますみたいな話なんですけど、で電話かかってきて、じゃあ今回行きますからっていうことでわざわざ声だからとか、それから行けないけども出前してくれないか、要するにこう来てくれないかとかっていうのもあります。
でも実際これからのことを考えれば、
はい、
なんかの機会に一回専門知識は身につけるっていうか、
はい、
専門知識のベースは持っておられた方がいいと思いますよね。
一度話を聞いて、それ全部全て真に受けなくてもいいんで、
うん、
セカンドオピニオン聞かれてもいいと思います。はい、いろんな方聞いた方がいいと思うんですけど、うん、でただね、これ放送で言うとちょっと問題あるかもしれないけども、基本金融機関の方は特に窓口の方、相続知識全くないですよ。これ放棄したら次こっち回るって言って、いや放棄したら宙に舞いますよとか、へっちゃりった行員がいたんで、
あそうなんだ、
バカじゃねえかって言うんで、本当にこれ知らない、
まあその方は全くプロでも何でもないわけだから、
そうそうそうそう、
なんかの思い込みなのか、誰かから聞きかじった話なのかを勝手に言っちゃってるだけですからね。
だから銀行の肩書きがあるから、
はい、
お客さんって信用するわけですよ。
まあそうですよね。
だから基本、知識ある方もあるし、当然この銀行員で FP の資格持ってるとか宅建資格持ってるたくさんいるんだけども、はいはい、基本銀行さんの言うことはあんまり知識ないと思われた方がいいですよ。遠距離にアドバイスと言います。
まあ、でも実際にさまざまな案件物件を処理してきた人に、はい、しかも資格のある人に聞かないとわからないと、
はい、そうですね、
いうことですよね。はい、
は
い、その場合幸いなことに目の前に2人おられまして、
はい、
西田さんや前田さんは、もう資格もいくつも持っておられて経験値もあるから、この場合はどういうケースに当てはまるとか、あなたの場合はちょっと特別なんだけどとか説明してもらえるということですよね。
そうですね、
はい、この日もそしたら途中途中質問は自由。
そうですね、
はい、
ありますし、終わった後でも個別でのお話も全然伺いますし、
はい、参加費用はいつも通り1,000円。
そうです、
はい
はい、
で事前にお申し込みをなさってください。
はい、
高岡市相続相談不動産相続の相談窓口、これで調べられるともう一発で出ます。もちろん前田プランニングオフィス、オフィス関西、それぞれの事務所名で検索をされても全く問題ありません。はい、だからどちらかに連絡が来れば OK って
大丈夫ですよね。
はい、はい、オフィス関西か前田プランニングオフィスかどちらかにご連絡をしてください。4月の15日、私行きますよ、で実はうちちょっと困ったことがありましてというふうに少し予備知識とか入れていただく方がよりいいかもしれませんね。
は
い、
そうですね、
実際のお話の中でそちらに近いお話も当然入れ替えてやりますので、うん、はい、
まあ、とにかく相続について、くれぐれも、間違った知識を持ってる人とか、それから知識がない人が勝手に言ってることを信用しないことでございます。そうすると完全に違う道に行っちゃう。
そう、
よく前田さんが言うじゃないですか、親戚のおじさんに言われたとかっていう、
はいはい、ありますよ。
そう、おじさんが例えば行政書士とかファイナンシャルプランナーとか、うんうん、いろんな資格持っておられるんだったらいいかもしれないけど、うんうん、親戚のおじさんは、うん、八百屋とかって言われても、うんうん、いや八百屋さんの知識は豊富かもしれないけれども、うんうん、土地とか建物の、ね、うん、売り買いについてはまずご存知ないことの方が多いでしょうからね、うん、しかも昔と今とでは
まず、そうなんです、経験されたからで言われおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、
はい、
その時とですね、制度が変わってたりとかするもんですから、その話今通じませんみたいなこともありますんで、
だって相続自体が変わってきてますから、
はい、
いろんな仕組みが変わってるのに、いや50年前これで OK やったかいちゃうっていうのはまずもうアウトです ね、 ですね。
一番最大の例がね、このようなんですよ。登記しなくったって別にいいから、登記ほっとくわ、ほっといたら登記するとお金かかるかっていうね、でも法律変わりつつあるんですけども、相続があったら必ず登記しなさいに今変わる、
ね、昔は結構でもそれで通ってたんですよね。
はい。
で多分 今話出たように登記多分義務化になると思います、
ね、なりますね、これね、はい、これだけ問題が多いと必ずこれ登記 し、はい、しなきゃいけないというふうになると思います。
じゃあ忘れてたじゃ済まないんだ、
は
い、
そうですね、
やっぱりこの間報道でやったように、その登記がしばらくされてないほったらかしのやつが九州の面積よりも広いって ね、ニュースがあったと思いますけど、
う
ん、やっぱり国としてもそれはほっとくわけにいかないので、
確かにね、
はい、
ちゃんと持ち主、現在の持ち主をはっきりさせようということにもうなるってことですね、
と思っていただいた方がいいと思います、はい、
なんかじいちゃんの名義のままになってるんじゃないかというところが終わりでしたら、ちゃっちゃと今のうちに相談をなさってください、はい、4月15日9時半から12時まで高岡駅前のウィングウィング高岡で行われます。事前に前田プランニングオフィス、オフィス関西、どちらでも結構ですので、あなたのお名前連絡先を含めてご連絡をいただければ助かります、参加費用は1000円でございます。ではまた当日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ま、で来月なんか報告も含めて
ちょっと教えてください、
はいはい、今日どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
不動産相続の相談窓口、このコーナーはオフィス関西、前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所、以上の提供でお送りいたしました。